おはようございます。高原豪一郎です。さて、今世界最強の戦闘機は何かと言いますと、アメリカ製の F-15 イーグルという戦闘機です。まもなく最新鋭 F-22 が登場しますので、チャンピオンの座を譲ることになるんですが、長らく戦闘機の最高峰として君臨してきました。しかし、あまりにも高価な飛行機であったので、世界では4つの国の空軍にしか採用できなかったんですね。すなわちアメリカ、サウジアラビア、イスラエル、そして日本です。私は以前、航空自衛隊小松基地に行って、この F-15 のパイロットに直接インタビューしたことがあるんです。その時パイロットが言ったことを今でも忘れることできないですね。高原さん、戦闘機の中で一番弱い部品は何だかわかりますか？さあ、何でしょう？それはね、人間ですよ。パイロットですよ。っておっしゃったんです。この F-15 というのは、急降下、急旋回いたしますと、わずかコンマ5秒の間に 7G という力がかかるんですね。これは重力が7倍になるという意味です。もし体重70キロのパイロットだったら、500キロ近い状態になるということです。そしてこの重力加速度が全身にかかりますと、脳の血液がほとんど足にズドーンって落ちるんです。するとまず喋れなくなります。次に見えなくなります。そして失神するんですね。そこで、マッハで飛行する戦闘機は、皆重力に対抗するために、G スーツというものを着るんです。これは、重力がかかると、スーツに圧縮エアーを入れて、体を締め付けるんですね。これによって、もう一度血が頭に送り返されるという仕組みになっているんです。ところが、この G スーツには欠点があるんですね。一回飛んだら、全身を激しく、全体的に締め付けるために体中の毛細血管がちぎれちゃうんです。全身内出血で氷の反転状態になってしまうんですね。そしてこの G スーツのテクノロジーは第二次世界大戦以降ほとんど進歩しておりません。飛行機の性能は年々バージョンアップするんですが、乗り込む人間が耐えることができないとするならば、これは意味がないことです。ところが今年、画期的な新型 G スーツが誕生したんです。これは、スイス空軍の元パイロットが、13年間研究して作ったスーツ。名付けて、リベレスーツと言います。これはドイツ語で、トンボを意味するんですね。実はこのスーツは、トンボの体の構造を、機能的組織的に応用して作ったスーツなんです。ではどうしてリベレ、すなわちトンボの体をモノマネて作ったのかということなんですが、トンボというのは 30G かかってもへっちゃらない生き物なんです。重力30倍の加速がかかっても涼しい顔して飛んでるんですね。そういえば立ちくらみしてるようなトンボって皆さんは見たことないと思うんですよね。さて、このリベレスーツは決して偶然の産物ではありません。物の弾みで出来上がったものではないのです。13年間の研究と試行錯誤の末に知恵を振り絞ってできた傑作です。ですから1着280万、300万、400万でするんです。しかもその知恵は全くのオリジナルではなく、トンボを模倣することでできたものなのです。リベレスーツですら、誰かの知恵に基づいて初めて出現したものであるとするなら、そのリベレスーツのモデルとなったトンボは一体誰の知恵に基づいて作られたものなのでしょうか。偶然によって生じたのではないとするなら、作り主がいるはずなんですね。この虫を作られた方は途方もない知恵者です。この創造の知恵者なる神こそ、あなたをお作りになった誠の神様であると言うんです。ある時、キリストはこのようにおっしゃいました。空の鳥を見なさい。種まきもせず、刈り入れもせず、蔵に収めることもしません。けれども、あなた方の天の父がこれを養っていてくださるのです。 あなた方は鳥よりももっと優れたものではありませんか？トンボの体を見ても、神がどんなに深い配慮で作られたかをよく知ることできるんです。神はご自分が作ったものに対して、惜しみない知恵と愛を注ぎ込んでいるということがわかります。そして、ラジオの前のあなたは、間違いなく空の鳥やトンボより優れた方です。そのあなたのことを神がどうしてお忘れになるということがあるでしょうか。神は片時もあなたのことをお忘れになっていないのです。ところが人間の方が神ご自身を忘れて遠く離れて生きてるんだって聖書は語るんですね。先日あるクリスチャンの方のお話を伺いました。彼のお父さんは大変な大酒飲みなんです。毎日飲んで深夜に帰ってくる。しばしば人事不詳で入院する。退院するとまた飲み出す。飲むと人格変わって絡んでくる。中高生の頃はなんて嫌なうるさい恥ずかしい親父なんだろう。もうお父さんから離れたいと思ったんですね。そんな彼が21歳でアメリカに渡ることになりました。その頃は船で行ったそうですが、ところが息子が外国行きに行くと決まった時からお父さん急にそわそわしだしたんです。そして船の手配はみんなお父さんがしてくれました。出航時間は真夜中の1時です。お父さんは船の中までついてくるのです。見ていた船長が、いやー息子さんアメリカですか、めでたいですねと言ってスコッチウイスキーで乾杯しましょう。お父さん断るかなと思ったらぐいーっと飲んでしまうんですね。そうして酔っ払って息子そっちのけで船長と話し込む。何もこんな最後の時まで酔っ払う必要ないじゃないか。なんて腐った親父なんだって思ってふてくされて、そうしてですね、口聞かなかったそうです。やがて1時に近づきます。お父さんは船を降りて橋桁に乗り移ったんですね。そして懐中電灯を振りながら、叫び始めたというんです。おーい、おーい。最後の別れの時に息子にまともな話をしてやれなかった、声をかけられなかったということを息子から離れた今頃になって後悔して声かけ出したんです。実に不器用な親父です。でも我慢することできない。やがて船がゆっくり離れていくんですが、お父さん大きい声でおーい。とうとう懐中電灯の光も見えなくなるんですが、ところが真っ暗な海の上で、おーいっていうお父さんの声だけが渡ってきて届いたというのです。おそらく船は風下にあったんでしょう。おーいって暗闇の中から呼びかけるその父の声を聞いたとき、初めて、ああ、私も父に愛されてたんだな、とわかったというんです。そしてその時から、父に対する態度が変わっていった。アメリカについてもこのことを思い出すたびに勇気が湧いてきた。聖書の中にこんな言葉が書いてあります。恐れるな、私はあなたと共にいる。たじろぐな、私があなたの神だから。私はあなたを強め、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る。恐れ、たじろぎの中で、もし途方に暮れるような時があるなら、それは神の呼びかけを聞くための聖なる機会です。私の人生の中で罪におののき、過去を恐れ、死をたじろぐ時、そのような時神はおっしゃるんですね。その不安は罪と死の解決者を見失っていることから生じているものではないのか。その恐怖は信頼できる神をなくしてしまったことから生じるものではないのか。ここに私がいるではないか。私こそあなたの神である。たじろぐな、私があなたの神なのだからとおっしゃるのです。神の義の右の手であなたは守られるのです。どのようにして守られるでしょうか。人の罪を罪なきキリストに負わすことによってです。キリストは十字架の上で大きな声で叫ばれた。我が神我が神、どうして私をお見せになったのですか。実はその叫びこそ、神ご自身の、おーいという呼びかけの声なのです。 どうぞこの神の呼びかけに応え、キリストを通して神の御元にお借りください。